皆さんこんにちは、安西九郎平和原発独り言12月分をお届けします。皆さんお元気でしょうかね。ちょっと厄介なことに新型コロナウイルスがまた猛威を振るっていて、まあ、日本は世界的に見るとまだ欧米に比べて少ないと言われていながら、明らかに毎日テレビで見る棒グラフを見るとね、第3波真っ最中にあるということですね。それにしてもアメリカなどは1日の感染者数が20万人近くなったりする。日本は全部足しても20万人なんかないんですけども、それでもアメリカ大統領はのんきっていうふうに見えますかね。あまりしっかりした対策を講じることなく、ワクチン待ちっていうような感じですね。まあ、新たな大統領が誰になるかまだ正式には決定していないけれども、選挙結果からおおむねバイデン政権が誕生するというふうに世界中が大体見てますけども、コロナウイルス被害のことを選挙期間中も散々言ってきた人なので、きっとアメリカの衛生政策といいますか、コロナ対策は変わるんだろうと思いますが、今のところとてもすごい勢いですね。マスクしてない人が多い。アメリカは自由の国なのでマスクをしない自由もあるっていうんで、マスクをすることを規則に書いて罰金を取ったりなんかすると、それこそ暴動が起こりかねないような、お国柄っていうのがやっぱり欧米社会と日本では違う気がしますね。日本はそういう意味ではアジアの中では結構多い方なんだけども、世界的に見ると比較的少ない。亡くなった人も2000人弱ぐらいで、アメリカは24万人も亡くなっている。人口は 2.4 倍しか違わないのに、亡くなった人の数は120倍とか違うんですね。まあ、我々も自分でできることをしっかりとやるということを、まあ、実行したいと思います。12月になるといつも思うんですけど、まあ、年のせいですが、今日12月2日だけども明日のカレンダーの日っていうのがあるんですよね。明治時代に太陰太陽暦っていう、太陽とお月さんの運行の法則に依拠した暦から、完全に太陽の運行に依拠した太陽暦に変わった日が明治5年の12月3日なんですね。それで12月3日はそれ以来カレンダーの日ってことになってるんだけど、さっき欧米の話をしたけど、欧米特に英語での月の表現で12月のことはディセンバーって言いますよね。だけど頭についてるデック TEC っていうのはデカードって10年のことで、デックっていうのは10のことなんですね。だからディセンバーっていうのは10月って意味なんですね。前の月の11月はノベンバーって言いますが、ノーブっていうのは9っていう意味なので、11月ノベンバーっていうのは本来の意味は9月っていう意味なんですね。その前の10月をオクトーバーって言いますけども、オクトっていうのは皆さんよく知ってるタコのことをオクトパスっていうでしょ、八本足だからね。オクトっていうのは8のことなので、10月のオクトーバーというのは8月のことなんですね。9月セプテンバーっていうけど、セプツっていうのはセブンに通じる言葉で7の意味なので、セプテンバーは7月のことなんです。7、8、9、10月なのに2ヶ月ずれてそれが9、10、11、12月になっちゃったのは厄介なことに、7月のことジュライっていうでしょ、ジュリアス・シーザーっていう人が俺の誕生月を入れろってんで入れ込んだんですね。8月はオーガストって言いますが、オーガスチヌスとアウグスチヌスと習ったかもしれませんけど、この人が俺の月も入れろって言うんで2ヶ月ずれちゃったんですね。でいつも12月なのにディセンバーってのは面白いなと思ってたんですが、そういう言われがあったんですね。それでまあ12月になると、私自分の趣味がマジック、手品なもんだから、 手品の日っていうのも12月にあるんですね。いつかというとそれも明日なんですよ。12月3日で、なぜかというと手品では よくなんか物を取り出したりするときに1,2,3 とかこう言うっていうんですね。それで12月3日になっちゃったんで、この頃あんまり手品で1,2,3 とかいう掛け声はかけませんけれども、とにかく伝統的にそうなってる。1,2,3 って言うんだったら別に1月23日でも良さそうなんだけども、12月3日が手品の日ということになっています。手品は僕は中学校1年生からやってんですね。13歳かな、クリスマスパーティーでクラスで何かやるときに、担任の先生にプレゼントを贈ろうということが決まりまして、クラス代表で僕は東京に住んでたもんですから、日本橋の白木屋っていうデパートに、買いに行ったんです。都電っていう電車に乗ってね、28番という電車だったと思いますが、運賃はなんか10円かなんか、とても 安い時代ですけども、だけど中学生が一人でデパートに行くなんていうことは、当時めったになかったので、せっかくデパートに来たんだからっていうんで、先生のプレゼントの買い物は早々に済ませて、デパート中を探検してるうちにね、6階ぐらいだったかな、手品売り場があったんです。で、今も手品売り場っていうのは、おもちゃ屋さんや百均とかデパートになくはないけども、昔はもっと丁寧でね、そこに手品師がいて実演販売してくれたんです。だからウィンドウの中にあって、こう能書きが書いてあるのを見るといかにも不思議そうなので、これ実際にやってみてって頼むとやってくれたんですね。それで僕はその時にシンブルっていう、西洋指抜きの手品を30円か50円で買ってきましてね、それ以来手品にはまった。そして中学校の謝恩会では、校長先生の前で手品と落語をやったことになってるんです。本人あまり覚えてないんだけども、手品は以来人生の友って言いますかね、断るごとに手品師として何かやれって言われるんですね。同じ手品ばっかり年中やってるわけにいかないから、自分で勉強もしたですよね。東京大学の学生の頃は、最初の1年生2年生は教養学部っていう、東京の渋谷の近くの駒場っていうところにあるんですけど、そこの手品部、技術愛好会って言ってましたけども、そこのキャプテンをやりましてね、なかなか厳しいクラブで、手品部なんていうとなんか遊び半分でやってるように思われがちだけども、そうじゃなくて、神田神保町の古本屋街に出かけていってね、アメリカの大学の手品部なんかがやってる手品の資料がもうガリバン釣りみたいなもので売ってるんですよ、面白いことに。そこへわざわざ行って仕入れてきて、その英語で書いてある手品を自分でやってみるんだけども、なかなか難しいですね。今だったらね、そういうのみんな映像付きで販売されてるから、それを見ると大体要領はつかめるんだけど、当時、日本語じゃなくて英語の資料に基づいてやる。そして日本ではまだあまりやられてないようなカードマジックとかなんかをね、みんなの前でやってみせて、どうだっつって威張ってみせるんですが、夏になると合宿がありましてね、静岡県のある東大 の宿泊施設があるんです。そこに、5日ぐらい寝泊まりして、手品部は朝から晩まで手品をやってるんですね。それで決まりがありましてね、その部長が出す課題、それをクリアしないと帰れないってことになってるので、みんな一生懸命練習してね、やったもので、懐かしいって懐かしいですね。当時他 のクラブ、もっと社会学系のクラブの部員なんかからは、冷やかされたっていうかね、手品なんかやって遊んでるクラブっていうんでちょっとバカにされたんですけども、そんなことはなくて、手品っていうのは常識の今日をつく錯覚美化の芸術であるってことになっててね、常識の今日をつく錯覚美化の芸術、 だからみんな、こう A がという現象があって B という現象が来たらきっと C になるはずだっていうふうに常識で思っているのを A から B に行ったと思ったらいきなり X に飛ぶような想像もつかないような結果を招くっていうんで、それはそれでとっても面白くて、世の中のいろいろな政治現象やなんか見てもそういうことが多いんですね。その決まりきって常識的にこの結論はこうなるはずだと思っていたらですね、とんでもない人々の常識の裏を書いてとんでもない結論が導かれたりする。それは政治現象なんかにもとってもたくさんあるんです。だから手品を通じて人々に常識に頼ってだけいると騙されるよっていうことを警告する、そういう社会的な意味も含めてね、それ以来ずっとやっております。この前9月の半ばに第10回国際平和博物館会議っていうのをやったんです。やったっつっても人が集まると叱られるから、オンライン会議としてやったんですけども、僕はその実行委員会の事務局長もやってましたからね、出だしの開会の挨拶とか最後の閉会の挨拶とかしたんですが、閉会の挨拶の時は手品を一つ入れましてね、何も持ってない手の中からあっという間にハンカチが出てきたり、それが忽然と消え失せたりっていうのをやって、ハンカチを出したり消したりするのは手品でこうやって簡単にできるけども、平和っていうのはそう簡単に、出したり消したり、すべきものでもないしできないという話から解き明かしてね、その会議の成果などに触れ、みんな参加してくれた参加者に対する感謝の辞など述べたんですけど、その手品のシーンもちろん映像で世界中に発信されたので、面白かったとか言ってくれる人もいてね、手品っていうのはなかなか単なる趣味のようでありながらそれ以上のいろいろな意味合いを持たせることもできてとても面白いので、僕は若い人たち大学に行くと大抵手品部があります。名前はマギーグルッペとか奇術愛好会とかマジシャンズクラブとかいろいろだけども、その大学にいる4年の間手品をやって自分の趣味としてそれを獲得すると、さっきちょっと言ったように人生の友になると思います。そしていろいろな集まりの時には人気者になること間違いないですね。それで自分で新しい手品を考案してそれを作って演じたりすると特有の喜びも感じられるしね、ぜひお勧めしたいと思います。皆さん自身あるいは皆さんのお子さんとかお孫さんでこれから大学行こうかなんて人にはぜひ、手品の趣味を身につけることをね、強くお勧めしたいと思います。そういうわけで12月に入るといつも暦の日とか手品の日を思い出しては自分の人生を振り返ってね、手品師としての経歴も67、8年になりますのでね、これからできることはそんなに多くはないけども、ごく最近やった日本学術会議問題についての講演会でも、講演依頼書に手品をやってくれって書いてあるんですからね、で、おなじみの手品と新しい手品を見せてたところであります。そういうわけで12月もコロナにめげず元気に暮らしたいと思います。また来年お会いしましょう。さようなら。